春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。はい、お気に皆さんこんばんは。
こんばんは。
3月中旬にもなりますとですね、休耕地に植えられた菜の花、
はい、
目に鮮やかな黄色の花が春風にそよいでいるのを目にいたしますね、
はい、
まさしく山村墓長の一面菜の花という一節が何度も繰り返される歌が思い出されます、はい、で、この菜種梅雨って知ってます？
菜種梅雨っていう、ま、あの季節の言葉なんですけどね、はい、
この菜の花がですね、
はい、
菜の花が咲く時期ですね、はい、3月の下旬から4月上旬に降り続く春の長雨のことを言うんです。
菜種梅雨って綺麗な言葉ですよね、
綺麗な言葉ですよね、はい、梅雨言うたら私6月頃かなと思ってたんですけど、
それしか知らないですけど ね、春の長雨のことを言うんですね、うん、
でそしてね、この雨が止む頃には京都には桜が咲き始め、うん、春爛漫を迎えます、は
い、そうですね、う
ん、でね、舞妓さんのかんざしもね、
うんうん、
3月は菜の花、
はい、
そして4月は桜へと移り変わるのですね。
そうですね、
はい、
はい、
では今日も春乃と
京子の
乙女な時間、よろしくお願いいたします。
今日のうふふなコーナー、はい、今日のうふふなコーナーなんですけれども、はい、3月17日ということでですね、うん、卒業式をもう終えられた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと。
おめでとうさんどす、
ね、おめでとうさんどす、新しい旅立ちでございます。
そうですね、
はい、でですね、うん、私ちょっとまた思うのですがね、
はいはい、
時代の移り変わりをね、この卒業式で感じることがいくつかあるんです、
はい、
と言いますのも、
はい、
私のね、卒業式の時なんかはね、うん、周りのお母様方が晴れ着の上に羽織を着て、
そうそうそう、
いられませんでした。
そう、黒い羽織ね、
うん、で写真残ってません？
残ってます。 うちの母も着てましたね、
黒い羽織をね、うんうん、着てはりましたよね、
はい、
大勢いらっしゃいましたんですが、今はね、ほとんどいらっしゃいません。
いや、まず着物を着てきゃらしまへん、みんな。
確かに
ね、
ね、
おべべ着たらしまへんやろ。
着たらしまへん、うん、あの上等なお洋服着てはりますけどね、おべべ着てはるお母様は少ないですね。少ない、うん、なんか寂しいことですけど ね、やっぱりこう ね晴れの日ですからね。
そう、やっぱり晴れの日言ったらね、なんか何かの旅にはね、
晴れ着を、ね、
着てましたもんね。
そう、着てましたからね、うんうん、そういうのが少なくなってきているなっていうのを感じました、
はい、
それとです ね、卒業式の歌 ね、お姉ちゃんどんな踊ってはりました？
あおげばとおとし
わがやね、
うん、
それをね、私たち歌ってきたんですけれども、最近このあおげばとおとしを歌わなくなってきている学校も多いのではないでしょうか。
そうなん、
そうなんですよ。ほな一体何を歌うんやと。
蛍の光、これも歌いましたよね。
これも歌いましたけど、うん、これもあんまり耳にしませんね。
そうやね、
はい、
何歌ったはんやろ。
で、ね、最近はですね、スピッツ
ワン
っていうね、犬ちゃいます
、はい、犬ちゃん、はい、
はい、歌のグループなんですか、
はいは
い、の桜というチェリーですね。
あ、チェリー、
チェリーね、チェリーという曲とか、一番多いのはね、こう卒業式の合唱として歌われる旅立ちの日っていう歌が、どこの学校でも結構最近は歌ってらっしゃるんです
よ。そうですか。
これはね、またなかなかね、あおげばとおとしとはまた違いますけれども、いい曲でしてですね、この時期ちょっとね、YouTube で検索していただくと、なんかええなと思っていただけるんではないかなと思います。
じゃあ卒業式の歌とか、はい、検索すればいいんですね。
はい、出てきます。この旅立ちの日にという歌が掛け合いでね、保護者の方を向いて歌ってくれはるのがね、またねちょっとね、と
感動しますね。
感動しますね、ね、思い出しますね、あの頃。
そうですね、ね、
ね、うん、 でですね、はい、あとね、うん、もう一つその学校つながりで言いますとですね、はい、時代の移り変わりと申しますと、私たちまた古い話なんですけれども、はい、ランドセルの横にね、給食袋をぶら下げてませんでした、
うん、ああぶら下げてました、ね、白い給食袋、
そうそうそうそうそう、はい、ね、うん、でまあ、あの最近もぶら下げもっとカラフルになってますけど、ね、
あの中に何入ってました？
うちらはね、うんうん、何も入ってしまい、あのなんかこう下に引くやつだけ、
あマットね、あの、
へ、そう、へ、ね、持って帰る用のパンのビニール袋、
ちょっと待って、京子ちゃんらの時の、あ3つぐらいしか変わらへんけれども、京子ちゃんの時牛乳ってどんなんやったの？
牛乳のね、これまた移り変わりが激しましたね一番最初瓶違いました？
そう、私らもずっと卒業するまで瓶、
あ、そうですか、せやから
マグカップを持って行ってたんですよ
え、その瓶を、だ
って牛乳瓶の瓶ごと飲まないいちいちマグカップに入れて、プラスチックのね、漫画の絵の描いた、それに入れて飲んでました。それちょっとツボハマりすぎ笑いすぎですって、
ね、3つぐらいしか変わらしまへんだけどねこのジェネレーションギャップが
なんで、
そうですか、
京子ちゃんらどうやって飲んでた？
うちらそのまま瓶で飲んでました。
瓶で飲んでたの？
その後ですね、うん、三角のほら踏んでパンなるやつありましたよ。
パックね、パック、
パック、あれに変わりましてですね、
うちらパックなんてね、なんていうのかな、卒業式違うわ、遠足とか、
はい、
その遠足で雨でなくなった時あります
やんか、はいはい、ありました、ありました、
ね、ほな学校でね、はい、あの勉強せんなりますね、はい、その時にあのフルーツ牛乳とかコーヒー牛乳とかいただけるんですよ、
はい、
それがパックやったんですよ、
ね、それが三角なのパックでしたか？
そうそうそう、
今見えしまいけどね、あの三角パック
あれ傘高いから
だけどうまいこと並んでましたよ、
そうそうそうそう、
の上にまた三角ね、
うん、そうそうそう、は反対にして ね、うん、
でそれが今改良されてこう普通のね、こんな四角いバッグになってますけど、ねえ、いや、
そうようねあれね、膨らましといて足でふん、うん、パーンして ね、
言うてね、
中身ピャー飛んでね、
うよう怒られてねでね、お箸、あ、その米飯給食っていうのうちらの頃もなかったんですよ、
なかったですね、
パン
ですよ、パンでした、はい、
パン2枚、パン2枚食べられへんし、1枚持って帰る用のビニール袋と、うん、あのスプーンでね、先割れスプーンっていうのを作った
りました、あの今で言うね、あのスイカ食べる、うん、あの分かりますか、先割れの種が取れるようになって、
あれでね、
う
ん、便利、刺すこともできるしね、すくうこともできるし、便利でした、
ほんでスプーンはでも給食の食器についてましたよ、
そうそうそうそう、せや境に何にも他に持っていくもんがなかったの、
せやし下に引くランチョンマットと、うんうん、うちらは、巻いた布巾、
布巾、
うん、あの汚した時に拭くやつね、布巾、まあ、それから、
そのマグカップ、
マグカップ、漫画の描いたマグカップを給食袋に入れて持っていってました、はい、
そうなんよね、うん、今また事情がね変わってきてるんですけど、それともう一つね、
はい、
ランドセルの隅にね物差しいうの立ててました
、立ててました、物差しでできた、竹のできたやつ ね、
ね、あの
袋も作ってもうてね、
そうそうそうそう、それ用の袋作っても
う
てね、
そうそうそう、
でその中に入れて持って、あのランドセルの端っこから顔出してはりました、はい、そやけど最近見えしまうやろ、その
そうやね、あの まずね、
はい、
ランドセルって見たことないんですけど、
あんまり最近しょうっていうんですか、
なんかあのなランドセルじゃのうて、あのなリュックサック、そうそうそう
みたいな、
う
ん、ね、持ってはるね、
うん、
まあ、軽い境ね、さっきの今の
そうな
かな、ランド、うちらの時本革どうしたやん、
本革で重たかったですよ、
重たかったですけど、うん、今なんか新素材っていうんですか、
ああなるほど
ね、あれで軽なってますんだけど、そのね、物差しを指してる子もいいひんな思ってたし、常々 ね見てるんですけれども、
うんうんうん、
どうなんでしょう、プラスチックになったりとか、まあ、個人で持ってはることが多くなったんでしょうかねと、
あ、なるほどね、
うんうん、思いながらですね、うん、でもねお姉ちゃんね、ところでね、
はい、
この物差しと私言いましたけれども、はい、この物差し、物差しと言いますが、定規っていうのもありましたろ、
あります定規ね、うん、
この定規と物差しの違いって知ってありますか？
物差しは長くて定規は短い、
あ、
うん、
ありますね、そういうのね、うん、長いのね、
うんうん、違うのかな、
ね、私もねそれが物差し定規どっちやったかいなと思ったところからね、ちょっとね、うん、 調べてみたんですけども、はい、最近ではですね、まっすぐな板状の定規や物差しが、物差しの、あの形状が似ているため、両者はあの混同しやすいのですけれども、実はその用途によって呼び方が異なるらしいんです。定規とは直線や曲線を描くときに用いる器具、
もちろん、はい、
で三角定規とか T 定規、でもう一つ大きな特徴はですね、想像しておくれしゃ、定規は線を引くためのお道具で、線の長さが分かるようにメモリがついているのですけれども、鉛筆を当てがいやすいように、両端にね、ちょっと余白があるのですね。
あるある、うん、ありますね。
でなので内側のね、あの間隔を設けたところから、メモリがゼロで始まるのが定規、
確かにそうやね、
でですね、物差しとはですね、物の長さを測る道具なので、単位は異なっても必ず端からメモリがついてる、ゼロではないのです。もう一番端っこからメモリがついてて、
竹のね、
そう、
竹の物差し
もそうですよね。そうです、
着物測る尺定規で、尺の物差しでもそうでしたね。
そうしたろ、で、まあ素材が軽いものだと、竹やステンレスが多いということでございます。
あ、そう、
はい、
これ賢くなるね。
はい。
へえ。ね、
そんなことがね、このまあ今日の時代の移り変わりから、定規と物差しの違いに話は流れてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか、
ね。これすごいわ、京子ちゃん、ようこうね、あの調べてきたね。
ありがとうございます。
この物差しと定規ね、この余白があるのとね。
実はね、お客様からね、ヒントいただきましてですね、よう何でもね、皆さんいろんなことを不思議に思ったりね、調べたりしてはるなと思って、
まあやね、面白いね、
面白い、どうし、ね、うちらせっかくお客様とお話ししてるのでね、お姉ちゃん、また面白いネタを、
そうですね、聞いてきますわ、
ぜひぜひ楽しみにしております ね、
やっぱりね、こうね、ネタがね、だんだんね、何喋ろうかなって思ってくるんですけどね、でもみんなやっぱりいろんなこと知ってはりますね。
知ってはります、
ね、
あの
おビールのね、キャップがなんでギザギザか、
なんでやろ、
そういうこと知らんやろ、うちも知らん
だけど絶対理由があるはず、
そうでしょ、
で牛乳の蓋やないんだからね、
そうです
ね、なんやろうね、
あれギザギザ気になりません、
気になります、
今度ね、それをちょっと調べてこようかなと思ってるんですけど、
八郎さんなんか目で抜いてはりましたけど、
目で抜けるんです
か、ね、奥目の八ちゃん
やったね、そうなんや、痛そう、よくライターでポンって抜いてはる人もあるしね、
ちょっとしたコツなんですかね、コツやろ
ね、線抜き なくても抜けるっていうコツ
や
ね、
あ、そういうことやね、テコやね、
テコの、ね、原理やね、
そ
うしね、ほんまにね、あのね、おビールの王冠のギザギザね、あれほんま私ずっと気になるなと思ってたんです
よ、いや、ぜひぜひそれちょっとまたお楽しみに、
だってあのジュースでもそうでしょ、ギザギザなってますやん、
なってます、
ね、オレンジジュース、バヤリースとか
コーラとか、
コーラもそうや ね、なんであのギザギザなの ね、意味あんやろか
ね、一回ちょっと調べて、
やっぱ背抜き開けやすいようにしたんやろうかな、
あ、滑らんようにね、そうかもからへん ね、
まあ本当にね、もうお時間も過ぎてまいりました、また来週それを調べて、
そうです、
おしゃべりしたいと思います、
楽しみにしてます、
ではさよなら。